はい、それでは写真をよろしいでしょうか。はい、これはですね、実は昨日のことなんです。昨日ですね、のお昼前だったでしょうか、午前中、もう素晴らしい神様からの贈り物が贈られてきました。蒲田にある日本に住んでおられるネパール人の方々の教会、ウッチャチャーチというんですけれども、ウッチャチャーチからその牧師先生、この真ん中にいらっしゃるのがその牧師先生です、キラン先生。そして、皆さんから言って左手にいるのがサンデス兄弟。そして、先生の隣にいるのが、ジンボ宣教師といってですね、前、元ネパールに宣教に行かれていた宣教師。そして一番右にいらっしゃるのがイサク兄弟ですね。この方々が、ウッチャチャーチからですね、4名の方々が、私の病の癒しのために一緒にお祈りしたい、そして礼拝を捧げたいということで、昨日ですね、突然というか連絡をいただいてたんですけれども、お越しくださいました。で、実はこのサンデスさんですね、一番左にいるサンデス兄弟と、私はですね、今年の夏、福岡新生教会で行われた聖会で初めてお会いしました。で、この東京の教会をですね、導いておられるということで、ぜひまた東京に来る機会、東京に帰ってきたらですね、私たちの教会も東京ですから、何かお交わりがあれば、また狛江にもですね、ネパールの方きっと住んでいらっしゃるので、そのような宣教の働きが共にできればということで、名刺を渡しておりました。で、そしたらですね、この間の木曜日ぐらいだったでしょうか、この神保先生ですね、を通して、連絡を教会にいただきまして、このサンデス兄弟からですね、玉川教会に行きたいということで、土曜日の昼間ですね、行っていいでしょうかという、そのような連絡をいただきました。で、ちょっとですね、数枚あるので、進んでいただけますでしょうか。見てご覧になっていただけてれば良いと思いますけれども、それでですね、私は木曜日頃にその電話をいただいたときに、きっとそういうつながりの中で、お時間があってですね、そして、宣教のために共に祈りを合わせる、また、玉川教会を見にいらっしゃるのかなというぐらいにですね、私は思っておりました。そしてですね、お待ちしていますというふうにですね、言ったんですけれども、実は先々週から私はこう体調を崩しておりましてですね、考えてみたら土曜日はちょっと今日のためにですね、静かに深く主の御前に静まっていたいなと思ってですね、ちょっと時間をずらせばよかったかな、別の日にすればよかったかなとですね、いらないことを、余計なことをですね、私は少し、心に思っていたんです。しかしですね、彼らがその土曜日、昨日ですけれども、昼間来られて、そしてなんで来られたか、それはただ癒しのためにですね、日本の牧会される先生がですね、病に倒れたということをサンデス兄弟が知ってですね、福岡で知って、そして先生のために祈りたい、玉川教会のために共に心を合わせて祈りたい、そして礼拝を捧げたい、ただそれだけです。そしてですね、その後お聞きしたときに、聞きましたところですね、そして花束とですね、たくさんのフルーツを持って、もう捧げ物のようですね、本当に持って来てくださったんです。たくさんのフルーツは今日お昼に一緒にですね、皆さんと食べたいと思いますけれども、そしてですね、お話を聞きましたら、この牧師先生ですね、キラン先生は、もともと9年前に出稼ぎとしてですね、日本に仕事のために来られて、そして家庭集会を始める中にあたって、ぜひネパールにいる、ごめんなさい、日本にいるネパール人のために、教会を建てたいというそういう思いが与えられて、先生はですね、その指導者となって、皆さんからぜひ先生、牧師としてですね、牧会してほしいということで、その小さな家庭礼拝、牧師先生ご夫妻と、また一つの家庭から始まって、今、70人、80人、蒲田にですね、そのような教会、一つの部屋、場所を借りてですけれども、そのような礼拝が今捧げられているということ。そして、このですね、キラン先生はそのような働きも当然しておりますので、昨日の夜はですね、寝ずにお仕事をされて、もう寝ないで、昨日ですね、このところに来てくださった。 もうですね、私たちは本当に、私自身においてはですね、もう、ちょっと時間をずらせばよかったかなとかですね、本当に愚かでありましてですね、ただ主はこの方々を通して、本当に祈るために、そしてですね、今回21日がですね、昨日から始まりました。21日間連続祈祷会が玉川教会において特典に向けて始まりましたけれども、その初めの日として、この方々がそれこそトップバッターですね、来てくださって、共に祈りを合わせてくださる。すごいことですね。もうこれは本当に主が生きておられるということ。そしてこれは皆さんの教会の祈りにおいて、主がもう方々から人を集めて、そして教会を励まそうとしておられる。私たちが小さな群れですね。私たちはまだまだ小さな群れです。でも、ネパールの人たちも加わって、ですね、祈りを覚えてくださっている。そして私たちは知りませんでしたけれども、先週の水曜の祈祷会でも、私の病の癒しを覚えて、皆さんで祈った。もう名も知らない、顔も見たことのない、その方々が共に私たちと心を合わせてくださっている。そして私たちのこの教会にずっと神様が語っておられる、私の父の家は全ての国民の祈りの家と呼ばれるべきである。全ての国民です。まさに昨日、新しいことですね。ネパールの方々が、今、孫恩さんがですね、共に、今日もですね、目の前でですね、孫恩さんがこの賛美をですね、一緒にリードしてくださって、もうこれほどの喜びは私たちにとってありません。韓国の生徒もですね、また昨日においてはネパールの生徒も、そのようにして、この教会に語られていることがいかに本当のことであるか、主の生ける神のですね、お言葉であり、神様は語られたことをですね、必ず実現してくださるお方。そのことをですね、本当に愚かながら、このようなですね、貧しき者に、昨日私自身がそのことを体験させていただきました。今日までの私の人生に起こる様々な出来事を通して、今日私はですね、はっきり確かに皆さんに伝えることができます。主は生きておられます。主イエス・キリストは今日も生きておられます。そして私たちの貧しき祈りをどんな小さな祈りでも聞いておられます。また不平不満も聞いておられます。ですね、今回このことを通してですね、そしてこのウッチャチャーチというウッチャはですね、励ましという意味だそうです。だからもう励ましの教会からもうまさに励ましを持ってきてくださった。そしてですね、レイさんと昨日話してたんですけれども、本当に溢れてるんですね。もう愛が溢れてるんです。もう持ってきた果物を言うわけじゃありませんけれども、もう果物重たいのをたくさん持ってきてくださって。本当に私たちはその姿を見ながら、あ、イエス様ってこうだね。イエス様の愛って溢れてる。そして眠いですね。先生においては寝ていない。でもそのような中でも何とかして励ましとなるならば、共に祈りたい。そのようにして来ていただいた。本当にそのような姿に私たちは多くを学ばさせていただきました。またぜひですね、この玉川教会の礼拝にも来て賛美をしてくださいというですね、このそれこそお話をしましたんで、必ずこう皆さんがですね、来てくださると思います。そして今ネパールの教会では、それこそバプテスマに預かっていくときに、神様を信じていくときに、大きなきっかけとなっているのが病の癒しだそうです。7割と言いましたでしょうか、癒しから信仰に入っている。どういうことか、貧しいからですね、それこそ病院にみんなが行けるわけじゃない。お金をみんな払ってですね、それこそ薬をもらえるわけじゃない。だから唯一の主に信じて、ただ主を癒してください。その祈りから事実、信仰の祈りに主が応答されて癒しが起こっている。そしてそこから信仰に入っていく人がたくさんいるという、そのようなですね、証も私たちは聞くことができました。私はですね、昨日彼らと共に礼拝を持ちながら、またキラン先生からですね、熱い安守の祈祷に預かりながら、私の心の奥深くの中で、なぜ信じないのか、これでも私が生きていないというのか、私が不在であるかのように、いないかのように、なぜ怯えているのか、そのような思いを私は主からいただいたように覚えました。今 実際ですね、まあ、来週、再来週でしょうか、このですね、乳がんの手術のために入院にですね、私はまあ、ちょっと旅にですね、一週間程度ですけれども、出かけていきます。恐れがないと言ったら嘘です。不安がないと言ったら嘘です。主は必ず助けてくださる。これは確信を持っています。けれども、人間ですから、そのことに怯えなくかですね、あ、手術の前に、あ、全身麻酔するのかとかですね、もういろんなことを思い巡らす。思わないと言ったら嘘です。私は大丈夫です。信仰ありますから、牧師ですから。いや、牧師ほどですね、本当に弱いものはありません。皆さんに信じてくださいと語っておきながら、出来事が起こるとですね、それこそイザヤ書にこのような言葉がありますね。王の心も民の心も、森の木々が風に揺れ動くように動揺した。私たちは、様々な試練がこの人生の中でやってくるときに、問題が起こるときに私たちの心は風が吹いてですね、森の木が左右に大きく揺れ動くように私たちの心は動揺してしまうものであります。先生は祈りなさいというふうに言うけれども祈ることもままならない。そういう時が私たちにはそれこそ人生の苦難ですね。そのような出来事が私たちには起こってきます。祈ってもなかなか神様の応答を聞くことができない。現実にその働きを見ることができない。そうすると私たちは、あ、主はおられない。まあ、信じてみたけれどもやっぱり神様はおられない。もう信仰生活きついな。厳しいことは聖書で書いてあるしな、ですね。もう信じるのはやめよう。今日人生に起こる様々な問題、試練、そして課題の中で、打ちひしがれている方々が今日ここに集われる中でいらっしゃるでしょうか。心配事があるお方があるでしょうか。悩みの中にいらっしゃる方があるでしょうか。今日私たちは主が生きているということ、主が変わらずに試練の真っ只中で私たちを励まし、私たちを導いておられるということ、今日私たちはこの語られる聖書を通して、また聖霊様の働きを通して確信に至りたいと願います。信じる者に変えられていきたいと願います。不信仰者ではなくて信仰者に、悩む者ではなくして悩みの中でなお祈る者に、私たちは変えられていくことを今日この礼拝で期待したいと思います。主は決して皆さんをそのような試練の中で捨て置かれてはいないということ。創世記28章の中でヤコブに語られた主は今日私たちにも今朝同じように語られます。見よ、私はあなたと共にいる。あなたがどこへ行っても私はあなたを守り、必ずこの土地に連れ帰る。私はあなたに約束したことを果たすまで決して見捨てない。アーメン。これが主のお言葉です。私たちに四六時中語られている主のお言葉です。自生実は先ほど鳩内兄弟のお祈りにありましたように、長井姉妹のお母様であられる伊藤真知子先生を迎えして賛美と礼拝をしていただきます。メッセージをお語りいただきます。また来週その次はですね、私は入院しますので、久米宣教師本にメッセージをしていただき、またその次はですね、もうあっという間に秋の特別聖書講演会、山川ですね、明美先生がお越しくださいます。そのようなわけでですね、まあ、今日の宣教をもってしばらく、この日曜日のメッセージは他の先生方にしていただくことになります。だから今朝、ちょっとですね、いつも以上に力が入ってしまう。ですね、1ヶ月語れないのですね。1ヶ月、主が口をですね、とどめておられるのでですね、この時に本当に主がいかに恵みに満ちたお方であるか、今日、私が手術に向かうこの時まで、主が私を祝福してくださっているか、励ましてくださっているか、ですね、皆さんに証とともに、また、その道からに私たちも預かっていきたいと願うわけであります。そして、本当に神様は素晴らしいお方でありまして、生きておられまして、昨日からですね、バプテスト連盟の聖書日課が呼ぶ気に入ったんです。ですね。もう苦笑いする私たちですね。信仰者ではないかと思います。ある方においてはですね、もうこれ何度も言ってるから、ある方と言わなくても、その方がどなたかはですね、皆さんお分かりになると思いますけれども、ある方はですね、なんで聖書に呼ぶ気があるのか。 呼ぶ気があるとですね、信仰に入ろうと思った人がつまずいてですね、いやなんだ信仰生活厳しいな、そのようにやめてしまうんではないか。でもあえて呼ぶ気があることがすごいというのがその方のですね、至ったところでありますですね。私たちはこの戦いの時ですね、教会がある意味では牧師がですね、入院することであれ、手術をすることであれ、また癌というこのですね、病をかかったということ、そのことは私たちの教会にのっとって一つの大きな試練でありました。また今ここに集われた皆さんがそれぞれに置かれている状況の中で、試練の中で、人生の戦いにある中で、今朝呼ぶ気を開くということは、これは神様からの信仰への招きであると深く覚えております。何か信仰生活入っても辛いよ、人生は辛いよ、厳しいよ、そうではなくして、今だからこそ不思議な神様の導きで、昨日から呼ぶ気が、一生がバプテスト連盟の聖書日課で始まってきた。そして私たちはいよいよ祈りの戦いへと入っていく。この時に主が私たち一人一人を信仰へとお招きくださっているということ、そして今日それはどのような信仰か、今日この説教のタイトルにさせていただきました、信仰の高き根へと、信仰の高い峰へと、神様が私たちを導いておられるのではないでしょうか。血のみ子はお母さんのおっぱいを飲んで成長していきます。信仰者は御言葉を飲んで、御言葉を持って成長していく群れです。しかし人間の成長で言うならば、何十年経ってももしおっぱいを飲んでいたらこれ困りますね。大人になってもおっぱいを飲んでいたら困ります。血のぎみ子はやがておっぱいから離れて離乳食をとり、少しずつ大人と同じような食事をするようになっていきます。これが成長です。そして赤ちゃんから子供になって学校に行くようになり、青年となって成人となってお仕事をしていくようになっていく。親であれば子供の成長をそのように願うものであります。そして信仰においても、父なる神様は私たちが成長することを願われます。呼ぶ気は私たちに信仰を教える書です。信仰とはいかなるものか、神様を信じて歩んでいくということはどのようなことなのか、御言葉に頼っていくということは、祈るということはどういうことなのか。今いろいろなこの教会で起こっている出来事の中で、また皆さんに起こっていることの中で、私が一番感じることは、本当に恵みが必要であるということ、私たちには神様の助けが必要であるということ、人間でいろいろな思いを巡らす、いろいろな知恵を働かせる、でも私たちに最も必要なのはイエス・キリストであるということ、聖霊に満たされて神様の言葉をいただいて、またいただいて終わりではなくして、言葉を私のものとなって言葉に生きる、その力、まさにパワーです。その力、恵みの力が私たちには必要であるということを深く覚えます。私も含めてです。よく言われることがあります。信仰に入る初めはですね、このビギナーズラックといってですね、まあ、祈ったらすぐに応答がやってくる、赤だった信号が全部青に変わっていくようなですね。もしかしたら救われる時にそういう体験をした方がいらっしゃるかもしれません。ちらほらですね、笑っておられる方がいらっしゃるので、きっと皆さん体験したかもしれません。問題の中で神様助けてくださいと言ったらですね、すぐにパッと赤信号が青に変わって、ずんずんずんずんずんずんずんずんまっすぐ行けるような、あ、信仰生活って本当に神様の恵みって素晴らしいな。しかし信仰生活が始まり、数ヶ月数年経っていくと、あれ、なんか厳しいな、なかなか祈りが聞かれないな、思っていた願っていたそのようなことと 真逆のことが起こってくるな。しかし自分の祈りや願いを自分の思う通りに聞いてくださり、すいすいと進んで間の信仰には成長がありません。いつも自分が思ったように進んでいく、人生が思うように進んでいく、いくら私たちがそこで神様は素晴らしいと言っていても、やっぱり私たちの信仰というものは試練の中で初めて成長していくものです。初めて子供から赤ちゃんに、赤ちゃんから大人に変えられていくものです。もし私たちの中で何か問題があるたびに不平不満を言う、何か問題があるためにあの人のせいだ、あもう教会めんどくさい、牧師が言うことめんどくさいですね、厳しく言うからもうやめよう、信じるのもやめよう、これはどういう信仰かというとですね、中二の信仰です。これ中二とはですね、最近流行っている言葉だそうですね。大人でも、要は中学2年生というのが一番この人間のですね、成長期で、もうある意味厄介というかですね、本当にもう当たり障り、文句が言いたくなる。親に反抗してみたりですね、友達と喧嘩してみたり、いろいろそういう思いがですね、反抗心が湧いてくる。そして、もうああでもない、こうでもない、外に撒き散らしていく。私の中二もそうであったかと思います。そのような信仰生活においても、私たちに成長がなければいつまでも中二です。問題があると文句を言う。問題があると神様を呪う。せっかくこうしたのに、私はこんなに頑張ってきたのに、良かれと思って言ってあげたのに、ですね。いろいろいろいろ私たちの中にはそのような思い、そして外に撒き散らしていく。あ、もう来ない。教会はやめた。信仰生活もやめた。これはまさに子供です。ただのだだっこです。でも私たちにはそういう時期があります。けれども、そんな私たちは、呼ぶ気を学ぶことが必要であります。だから聖書に書かれているんですね。いいことばかりではない。聖書はもちろんいいことばかりを書いていません。呼ぶさんを通して、神様の恵みが来ないと、ですね。私たちが学ぶことができませんから、このようにして主の恩計らいの中で、昨日から聖書日課で始まった呼ぶ記が私たち一人一人に語られていることとして、今私たちは呼ぶ記を通るものとして、そして私たちが本当の信仰の高きねに成長が与えられる時として、主が私たちを導いておられることを共に覚えながら御言葉に耳を傾けていきたいと思います。呼ぶ記を通して私たちに教えられることは何でしょうか。三つです。一つ目は、どのような試練、神様のどのような苦難の中にあっても、神様の見許しがなければそれらのことは起こらないということです。今日の呼ぶ記の一章のところを共に呼びました。この時、私たちが目をですね、この開いて読んでみますときに、サタンが呼ぶに手をかけたことがわかります。けれどもこのサタンが、神様に反抗するこのサタンという存在が神様にあえて申し出ていることがわかります。それはあなたが愛してやまない、あなたが祝福しているヨブに手をかけてよいでしょうか。苦難を与えてよいでしょうか。苦しみに合わせてよいでしょうか。試練を与えてよいでしょうか。神様はこのヨブさんを大変買っておりました。大変ヨブさんの信仰を喜んでおられました。一章の八節で、お前は私のしもべヨブに気づいたか。地上に彼ほどのものはいない。無垢な正しい人で神を恐れ悪を避けて生きている。この前半の部分を読んでも、息子たちが何か罪を犯したんじゃないかと思ったら、すぐにヨブさんは神様の前で悔い改めをして礼拝を捧げたと書かれていますから、決して罪に疎い人ではなかった。まさに無垢な人。これはですね、英語ではブレイムレスという言葉だそうです。もう責めるところがない。ですね。そういう人のこと。 私たちは簡単にこのヨブさんの試練の書を通して、もうヨブさんはですね、いい時にはいいけど、悪くなったらすぐ神様を呪うんだなと簡単に言いますけれども、私たちはヨブさんほどの信仰さえありません。ですね。ヨブさんはそれぐらい、責め立てることのないような、そのような存在として神様に喜ばれていた。でも、あえて神様はこの時、サタンがヨブさんを苦しめることを許されたのです。サタンが、9節、ヨブが利益もないのに神様を敬うでしょうか。あなたは彼とその一族、ゼイサンさんを守っておられるではありませんか。彼の手の技をすべて祝福なさいます。おかげで彼の家畜はその地に溢れるほどです。一つこの辺で、嫌な言い方ですね。サタンは一つこの辺で、ですね。見てを伸ばして彼の財産に触れてごらんなさい。こういう失礼な言い方を神様にですね、言ったわけですね、サタンは。面と向かってあなたを呪うに違いありません。神様は何ておっしゃったでしょうか。それでは彼のものを一切お前のいいようにしてみるがよい。ただし彼には手を出すな。神様ははっきりとここで、そのようなサタンの働きを許しています。私たちは疑いようのない神様がここで、それでは彼のものを一切お前の手に許そう、お前の手に渡そう、けれども命だけは取ってはならない。私たちも試練の中で、なぜこのような出来事が起こったのか、なぜこのような病が起こってきたのか、このような事件が起こってきたのか、なぜ私の人生にこのようなことが起こるのか、私たちはそのように苦しみの中に遭うと思います。なぜ私だけこうなのか。でも、私たちは今日この呼ぶ記の始まりに、私たちに教えられることは、そのような、どのような試練のあっても、どのような苦しみが私たちの中に押し寄せてきたとしても、神様の見許しがなければ、それらのことは起こらないということです。アーメン。サタンを神様が許しさえしなければ、その出来事は起こらないということです。もちろん、病であれ様々な試練、悪しき者の働き、また私の罪によって起こってくる出来事は、神様からではありません。サタンの働きによるものです。けれども、それでも、なお、そのサタンの働きを神様が許さなければ、私たちに降りかかることはない。そのことを知っていたヨブさんは、一章のこの始まりのところで、その出来事が起こったとき、召使いたちはじめ、また愛する若者たちが殺されていった、死んでしまった、そのような現実を聞かされたとき、ヨブは20節21節でこのように告白します。ヨブは立ち上がり衣を裂き、髪を剃り落とし、地にひれ伏していった。私は裸で母の胎を出た。裸でそこに帰ろう。主は与え、主は奪う。主の皆は褒めたたえられよう。私は所詮、神様の御恵みの中で、見許しの中で、お母さんのお腹を出て、そしてやがて神様のもとに帰る、ちり灰に等しいものに過ぎない。与えられたものはすべて神様からのもの。だから、奪うのも神様の、見ての中。主は与え、主は取りたも。でもそのような時にも、主の皆を褒めたたえよう。主の皆はどのような時にも褒めたたえられるべきである。そのようにヨブさんは、その試練の中で告白したのであります。やがて私たちは41章へと進んでいきます。その後半に至る時、そこまでの間、これから徐々に徐々に苦しみは増していきます。その時、ご存知のように、ヨブさんは神様を呪うようになっていきました。しかし、私はこの一章のヨブの告白は最後まで変わらなく続いていると思います。どのように不信仰に陥ったとしても、どのように試練の中で神様を呪うようなことがあったとしても、いや、それこそが信仰の戦いの中で、それでもなお、主の御恵みの中で、必死に主に寄りすがりながら、 最後ヨブさんは誠に今日自分で告白した、主は与え主は取りたも、主の皆は褒むべきかな、この信仰の完成に至ったのではないでしょうか。初めから私たちの信仰もそうではありません。このことを告白したい、試練の中でぜひこのことを私も告白したい、でもなかなかそこに至らないのが私たちです。でも私たちは今日覚えていたいのです。ロマ書の8章に行きましょう。今日の聖書箇所となったロマ書の8章でパウロが語っていることは、ロマ書の8章の18節、新約聖書284ページ、現在の苦しみは将来の私たちに表されるはずの栄光に比べると取るに足りないと私は思います。現在の苦しみは、すなわちこの世であっている様々な試練は、やがて私たちが神の御前で神と交じる、神と出会う、天国で神とまみえる、そのような栄光に比べれば、御国の約束に比べれば、私たちの今の苦しみは取るに足りない。そのようにパウロが告白し、だからこそパウロは今この人生の中で、この苦しみの中で、23節でこのように語ります。神の子とされること、つまり体のあがなわれることを心の中でうめきながら待ち望んでいるのです。アーメン。私たちはこの人生の様々な苦しみの中で、信仰障害の戦いの中で、やってくる試練の中で、私たちもまたその試練を通して信仰の高根に導かれていくものとして、信仰の高根に引き上げられていくものとして、私たちもまたうめきながら神を待ち望んでいるものではないでしょうか。私の現実に、貧しき現実に神様の御国を来たらせてください。神様の栄光を表してください。この教会に、また私の家庭に、私自身のこの罪の現実に、主をご介入ください。力を持って主を私たちに望んでください。そして私たちを信仰の敗北者ではなくして、信仰の勝利者として高根に登らせてください。それが今私たちの求めではないでしょうか。そしてそれは今私たちにおいて切実なものであるはずなのであります。終わりの時代、今私たちの現実を見るときに、御言葉が語られてもなかなか私たちはそれに従うことができない、やはり信仰を持ちながらも自分が中心に立っている現実、自分で何かを決めようとして、そして何かが起こったときには慌てふためいてしまう、神様を疑ってしまう、そのような現実の中で私たちもまた主に取り扱われることを、ヨブさんのように、私たちはとても自分では試練を来いとですね、祈る人はいないと思います。私にどんどん苦しみをください、そのようになかなか祈れる人はいないと思います。けれども私たちは今回この呼ぶ記を通して、どのような試練の中にあっても、主がそこで生きておられ、主はそのことに目的を持っておられるということ、これが二つ目です。呼ぶ記で私たちが学ぶことは試練には神様の目的があるということです。そして三つ目は、私たちはその試練の中で生ける神と出会うということです。知識ではない。昨日ネパールの先生が言っていました。この牧師先生は進学校も出ていないしですね、特別な教育を受けたわけではありません。ただ一つ、主の御恵みで、イエス・キリストが私を救ってくださり、イエス・キリストは今日も力を持って私たちの現実に生きておられる、そのことを証ししたい。先生がおっしゃったことは、主が呼ばれるならばジャングルの中でも行きたいです。この先生がですね、お年を聞いたら38歳39歳ということで、レイさんとですね、私たち同じ年ですって言ったらですね、その方が、って言ってんですね。で、これどっちの驚きかねと後でですね、いや、見えないか、わかりませんけれどもですね。まあ多分見えないとですね、なんか、ですね、そう思われたんだと思いますけれども、同じ年です。でも、自分に必要なのはイエス・キリストだけ。何をも求めないイエス様だけが欲しいです。イエス様だけのために生きたいです。 そのためにジャングルにでも出ていきます。今苦しんでいる人がいるならば、先生が苦しんでいるならば、寝ずにでも来て祈りたいです。皆さん、これが聖霊に満たされるということです。神様を体験して生きるということです。でもその中には、私たちはそれを一朝一短起こるものではない。また私たちが喜びながらですね、いつも人生のですね、それこそいい部分だけを味わいながら生きている中で、私たちはそのような恵みに預かることはできないのであります。なぜでしょうか。イエス様は私たちのために苦しみを受けられたからです。イエス様の十字架を私たちが知るためには、またそこから本当の復活の命に溢れた私たちがその命に預かるためには、私たちもまたキリストと共に苦しみながら、この人生の中で、そのような試練の中で、神様を切にうめきながら待ち望んでいくことを通して、主は私たちと出会われるのであります。ですから私たちは今日26節、8章の26節の言葉を、また26節からですね、28節の言葉を共に読みたいと思います。285ページ、ローマの信徒への手紙8章26節から28節を共に読みましょう。私たちが預かりたい、また私たちが今現在預かっているその恵みですね、私たちを信仰の高値に導いてくださるお方、共に26節から28節を共に読みましょう。3、はい。同様に霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどう祈るべきかを知りませんが、霊自らが言葉に表せないうめきを持って取りなしてくださるからです。人の心を見抜く方は霊の思いが何であるかを知っておられます。霊は神の御心に従って聖なる者たちのために取りなしてくださるからです。神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちには、万事が益となるように共に働くということを私たちは知っています。アーメン。今回、6月にこの自分のですね、乳がんが見つかりまして、それまでものですね、こういろいろいろいろプライベートにおいてですね、大ごと大ごと様々な事件がありまして、そのような中でですね、本当に正直倒れてしまうんではないか。自分自身がこれ以上、それこそ僕から続けていけるだろうか。そのようなですね、一つの試練の中に置かれておりました。けれども、その試練をもって、さらに主は祈りへと導いてくださり、深い主との交わりの中で、それこそうめきですね。主を助けてください。主を何をなすべきかわかりません。主をもう立つことができません。語る力も私にはありません。主をもう離れていきそうです。泣くしかない。そのような現実の中で、主ははっきりと私に平安を与えてくださいました。ここに留まりなさい。必ず約束は実現されるから。私に従いなさい。そうすれば必ず祝福を得るから。そして祈りにまた再び立ち上がり、そして6月、乳がんですね。おっと、これはですね、本当に私は、ああ、聖書通りだな。ですね。でも正直、大きな試練がいろいろとありましたのでですね、この乳がんと聞いたときには、ああ、まあ、OK とは言いませんけれどもですね、あ、主よ、何かここにもまた深い私を取り扱うための、また教会の恵みのために何かご計画がある。でも、その時心が揺れ動かなかったと言ったら嘘です。あ、来たか。まさか自分には、皆さんそう思うと思います。まさか自分に起こるとは思っていなかった。主人もそれこそ動揺しました。まさか妻にそのような出来事が起こるとは思っていなかった。でも、主は、昨日も私はですね、このネパールから来た皆さんにお話ししたんです。確かに病は良きものではありません。癌も決して良きものではありません。だから手術をしてきれいに取っていただきます。そして癒しをいただきます。でも今回、このことを通して、玉川教会が初めて40日、毎晩、祈り会が行われたんです。そして、土曜日から、昨日からもですね、実は今日からも21日間、祈り会が行われようとしているんです。 主はずっとこの教会がリバイバルの教会となるように、祈りの家となるように、そして祈りを持って全世界にこの福音が述べ伝えられていくように、主は決して変わることなくそのことを願っておられた。そしてその使命を受けて私はここで牧師となさせていただきました。その使命すべてはその使命のもとにあって、この癌を通しても主は祈りの家として教会に復興を与え、私たちに涙の祈りを起こさせてくださったんです。そのことを昨日皆さんにお話ししたら、ハレルヤ先生がですね、キラン先生がですね、おっしゃいました。はあ、先生、確かに癌になったのは大変だけど、やっぱり主の御心です。アーメンです。これは主の見許しの中で起こっていることです。だから私たちは恐れる必要はありません。疑う必要もありません。これはすべて主の見許しの中に起こっていることです。そして私たちはここでいよいよ心のうめきを、私の貧しさを、牧師の病の癒しのために、教会のリバイバルのために、また皆さん一人一人に置かれている様々な試練の現実の中で、私たちがこれは決して恐れることはない、主を信じる、私たちを信仰の高値に導かれている出来事だと、私たちがそこに至るためには、私たちには祈りが必要なんです。簡単に私たちの肉は、あ、そうですか、ハレルヤとならないんです。そうじゃありませんか。もしなっているならもうリバイバルですね。そうではない。私たちは様々な問題の中で祈らなければ、主の御前に出てきてうめきを持って主を求めていかなければ、私たちは主を見出すことができないんです。あ、これが御心だ、主の皆は褒むべきかな、というふうに私たちはなることができないんです。でもだから今日私たちには御言葉が与えられています。同様にそのような弱い私たちも、試練の中で祈ることができない、神様を信じることもままならない、そのような私たちのために聖霊様はうめきを持って取りなしてくださっている、取りなして祈ってくださっている。それは何でしょうか。私たちが祈ることができるように、今がうめく時です。今が祈る時だよ。あなたの現実の中で今主と出会う時だよ。私のもとに来なさい、そして信じなさい、祈りなさい、うめきなさい、叫びなさい。私は必ずそれを聞く。そして私は万事を相働きて益となす、良きことも悪しきこともすべて働かせて益となします。神様の約束はそれをもって実現していきます。これが神様の約束です。でも私たちはこの恵みに預かるためには聖霊の力が必要なんです。聖霊の御助けが必要なんです。そのためには私たちどうすればいいんでしょうか。私たちは教会に来て祈るということです。生徒たちの教会の祈りの中にこの身を置くということです。はっきり言います。求めるものには与えられます。聖書はある意味シビアです。ですね。求めない時にも主は働いてくださる。でもいよいよ主が私たちの信仰を高値へと導かれようとするとき、そのとき主は私たちが心の底から神様を求めることを願われます。そしてその身をもって教会に来て、本当に私が主と出会った、そのような体験を主は私たちに与えてくださろうとしているのであります。それが21日間のこの祈祷会であることを信じます。そして皆さんに、祈り求めた皆さんにその勝利が与えられることを信じます。この期間の間の中で私は病院に行きます。今ですね、今日も礼拝もそうです。あ、たった一回ですけれども、あ、礼拝に出れない、ちょっとまだですね、出れるかもしれないですね、外泊許可降りるかもしれないとですね、まだそんなことまで思ってるんです。でも一回一回がそのことを思うときに大切な礼拝なんです。いつ礼拝できるかわからない。でも今日私は礼拝することができる、皆さんと一緒に礼拝を捧げることができる、21日間毎晩皆さんと共に祈ることができる。でも正直一週間皆さんと祈ることができない、そのことは私にとって少しの悲しみです。本当は毎晩皆さんと一緒に祈りたい。 でも病院で祈りますので、ちょっとすぐ見えますからですね、玉川に出ていただければ、なんならですね、私と手を振りたい方はですね、玉川の土手に出ていただくと玉病院見えますのでですね、ちょっと時には手を振っていただけるといいかと思います。たった一週間ですですね。でも主の宮から離れることは私にとっては苦痛であります。でも主はその中でも皆さんを起こし、教会は常に皆さんの祈りの場所です。生徒の皆さんのものです。主を求める皆さんのものです。すべての国の人たちのものです。ですからどうかこの21日間共に祈りましょう。共に聖霊の助けをいただいて、私たちに勝利をいただく主に、私たちのうめきに応えられ、万事を益としてくださり、私たちに聖霊の恩恵みを与え、恩助けを与え、私たちを神の器に、神の栄光のために用いてくださる主に、私たちはこの21日間いよいよ祈ってまいりたいと願います。そして主よ、その21日間を通して素晴らしい神の栄光がもたらされますように、また必ずそのようにしてくださることを信じます。主に栄光を返しましょう。主は与え、主は取りたも、主の皆を褒むべきかな。主の皆を褒めたたえられる、褒めたたえ続ける私たちの生涯でありますように、共にお祈りしていきたいと思います。お祈りいたします。ハレルヤ、ハレルヤ、主の皆を褒めたたえます。感謝いたします。今日も愛する皆様と共に、ただあなたの恵みと憐れみ、慈しみが注がれているこの教会で、あなたの御体なるこの教会で、今日もあなたを礼拝し、また共に御言葉をいただくことができましたことを心より感謝いたします。主を皆を褒めたたえます。どうぞ主を、今試練の中にある私たち一人一人に今日語られた御言葉が事実実を結んでいきますように、どうぞ私たちがいよいよこの御言葉が私たちのものとなるために、主は与え、主は取りたも、しかし主の皆を褒むべきかなと、いよいよあなたが私たちを導かれるその信仰の高根へと私たちが行くことができますように、そのために昨日から始まった祈り会に主を私たちを導いてください。聖霊の宮なる教会でいつも祈ることができますように、いつもありのままの姿で主の御前に立つことができますように、聖霊様、私たちを助けてください。生けるキリストの霊なる聖霊様、どうぞいつも私たちを満たしてくださり、私たちを励ましてくださり、どうぞうめきの中で主をあなたと出会うことができますように、この21日間の戦い、必ず求めるお一人お一人に勝利が与えられることを信じ感謝いたします。どうぞ今日ここにおられない愛する兄弟姉妹、また私たちの愛するすべての者たちにも等しくいよいよこの恵みが注がれてまいりますように、心よりお祈りいたします。どうか牧師のいないこの教会にあっても、主が続けてただ聖霊様、あなたのお働きの中で力強く導いてくださることを固く信じて感謝いたします。主よ、教会はあなたのものです。どうぞ聖霊様、自由自在にお働きくださり、私たち一人一人をあなたの栄光へとお導きくださいますようにお願いいたします。今日の礼拝を心から感謝し、また集われたお一人のお一人の祝福を切に願いながら、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。